どうも、ガルです。
みそでーす。
今週は2020年第4号合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、ついに今年の最後の週刊少年ジャンプとなりました。
そうですね。まあまあ、メリークリスマスということで。
はい。まあ、なんとか1年また続けることができましたが、まあ、今週と来週合併号ですからね。
そうだね。
ちょっと時間に余裕もあったりしますし、来週号から改めて2020年の、ジャンプになったりもしますので、ちょっとこう、何かできたらなと思ったりもしていますが。
はいはいはい。
そんな中、今週号、4号合併号、とりあえず中身に入っていきますと、今週表紙は合併号恒例の集合表紙、テーマはウィンタースポーツという感じでした。
そうですね。
何か気になるキャラクターはいますか？
いやー、もう相変わらずドクターストーンがもう、メカメカしいのがいいよねっていう。
そうですね。まあまあ、雪遊び。これもまあ、雪遊びっちゃ雪遊びですからね。
間違いないね。
実にドクターストーンらしい感じでした。その一方、これは本当に雪遊びなのかということで言ったら、後ろの三玉さんが何やってるのかさっぱりわかんないんですけどね。
そうだね。なんだろう、雪の穴から出てきてんのかな。
なんでしょうね、構えを取ってるだけで、他のキャラクターたちがみんな結構雪合戦に興じたりしている中、三玉さんは雪玉を持ってないですしね。
そうだね。なんか、下半身は雪だるまとかなのかもしれないよ。
そんな、かわいそうな。レイアウトはないと思いますが、まああれですね、きっと幽霊相手に何かやってるのかもしれませんね。
そうだね。
ちょっと一
般人俺らが見えないだけか。
そうですね、一般人には見えないだけで、という感じの集合表紙でした。で、あとは、付録が、一応3つっていう扱いなんですかね。一つに関しては、2010年合併特大号付録、ジャンプ特製蓄光クリスマスシール、日光などに当て光を貯めると暗闇でシールが光るぞ。光る主人公たちを見逃すな、という感じで、暗闇で光るシールがついてきました。
いや、そうですね。ただ、チェンソーマンはもう、なんか、ホラーですね、これはって、光ったら。
いやいやいや、可愛いじゃないですか。
可愛いのか、これ。
SD チェンソーマンですよ。
まあ、炭治郎くんは可愛いですよ。
そうですね、炭治郎くん、ふんすという感じの表情の SD 炭治郎くん。ところで、これ、蓄光シール、なんでしょう、光るシールと言われて想像していたのとちょっと違ったんですけどね。
そうだね。
光らせました？
光らしてないよ。
あ、光らせてないんですか？
光らしてない。
じゃあ、何が違うと思ったんですか、今。
いや、なんか、いつもの感じと違うなっていう感じですけど。
ほう。いつもの感じ。
うん。
まあ、僕が違うなとは思ったのは、てっきり、こう、暗闇で図柄が浮かび上がるような、そういう光るシールかと思ったら、実際暗闇で光らせてみると、これ、キャラクターの輪郭だけが光るんですよね。
はいはいはい。そうなんだね。
シルエットなんですよ。おしゃれですけど、なんか違うっていう気がしたんですよね。おしゃれではあるんですよ。シルエットが浮かび上がる。その一方で、この一番上のジャンプロゴの、このシールに関しては、ちゃんと絵柄が暗闇でうっすら浮かび上がる感じだったんで、うん、この暗闇でちゃんと絵柄が浮かび上がるのの方が個人的には好きだなと思いました。
はい。
で、付録の二つ目が、筒井太一先生熱筆、ジャンプヒロインメイド服集合ポスターという、なかなか見応えのあるポスターでした。
そうですね。
主にキャラクターチョイスに関して大変思わされるところがありますけどね。
そうですね。昨日、先週はもう、絶対、アグラクティブボーイズはクリスチャンだろみたいな話をしたら、ママさんでしたね。
ちょっと、こちらの考察が甘かったですね。
甘かったですね。
ママさんがヒロインだったんですね。
ヒロインだったんだね。
いやあの、毛布使いはヒロイン特有のやつだったんですね。
もうあとは、三玉セキュリティでちゃんとユーポちゃんがいたのはいいなって思いましたねっていう。
ああ、これは、ゆうこちゃんって確定させる要因何かあるんですっけ？
ないね。でも、普通に考えればヒロインの中に混じってんだからそうだろっていう。
なるほど。まあまあ、そうですね。ハゼレナさんが大変可愛らしい感じで描かれていて、ハゼレナさんのデザインと、つい先生の画風がよく合いますね。
そうだね。
その一方でなんか、頑張ったな感があるのは、マキマさんとか特徴がよくわかんないですから。一瞬誰と思ってる感じがありましたが。でもまあ、目元だけでちゃんとマキマさんってわかる感じでしたからね。
そうですね。
あとは、やっちちゃん。
清水パイセンがうまいよね。
そうですね。清水さんは分かりやすかった。伝わりやすかったですし、可愛かった。綺麗でしたね。
うん。
やっちちゃんじゃなかったのはちょっと残念でしたけどね。
いや、まあ、ヒロイン力は、まあ、清水パイセンの方がなんか恋愛話もちょっとありそうだしっていう。
まあまあ、ヒロイン。そうですね、ヒロイン。うん。なかなか、両方いいヒロインではあります。あとは、エマが、つい先生が書くと、なんか、小肉らしいマセガキに見えるんですけど、不思議ですね。
そうだね。実は結構、これ一瞬誰か分かんなかったんだよね。
エマはなんか印象がガラッと変わりましたね。
そうだね。
なんか毒舌、天然毒舌キャラに見えてきますよ、不思議と。
え、でも別に本編だと毒舌っぽいとかない
そうですね。天然毒舌キャラで間違ってないのかもしれませんが、それがツイセンスの画風だとちょっとはっきり現れてくる感じなのかもしれません。まあ、なんだかんだ一人ずつ見ていって、僕が一番分かんなかったのは、ユナギさんですけどね。
あー、なるほど。結構このアホゲー的なので分かったけどね。
まあ、でも僕の中では結構消去法、確定させるには消去法が必要でしたね。
そうだね。
ユナギさん候補としてしばらく置いておきましたが、他のキャラクターが全員片付いたとこ、はい、段階で、あ、ユナギさんかってことがようやく確定させられましたね。
はいはいはい、なるほどね。確かにな、むつみちゃんも横向いてるからな。俺一瞬これ最初誰かうーんって迷ったんだけどね。
むつみちゃんは確かに小道具でっていう感じでしたね。
そうだね。
僕の中ではもう、アクタージュのヒロインは、竹光くんだと思ってたんで。
まあ、馬場さんがいるくらいだからね、竹光くんでもいいんだけど。
ヨナギさんがヒロインという印象がなかったので、それもちょっとパッと出てこなかったりはしました。という感じで、まあ、大変素晴らしい、見応えのあるポスターでした。
はい。
で、一応、付録その3というのが、その裏面、ヒーローアカデミアの、一栄ライジングポスターという感じで、まあ、一栄の面々といった感じのポスターでした。
そうですね。
はい。まあ、こちらは普通に、かっこいい感じのポスターでしたという付録がつきました合併号です。では、本編中身入っていきますと、今週の関東カラーが、日向期間終章大盛況&アニメ第4期放送直前関東カラー配給となっていました。扉絵は日本にただいまというブラジルを背景に、日本に帰ってきた日向くん、ジャッカルズの日向くんという一枚でした。
いやーそうですね。だからこれを見た瞬間に、あー日向くん、ジャッカルズやっぱ入ったんだっていう感じでしたねっていう。
まあ少なくとも入るのは確定なんだと思いましたよね、扉絵の段階では。
そうそうそう。先週ね、まあ、まだトライアウト受けるだけだから分かんねえよって言ってたけどっていうね。
そうですね。なんか大番狂わせがあるかもと思いましたが、なんと本編、第378話の中身を見てみますと、日向くんはもうブラックジャッカルズに入って、影山くんのチームと試合ですという展開でした。
いやー、すげー飛び方したね、時間。
配給が終わってしまいますよ。
いや、ほんとだね。いや、でもね、確かに、これもう終わりだよ。これ
終わりますね。配給が終わるって今週読みながらもう、頭の中でアラームが鳴り続けてましたよ。
いや、まあそうだね。でもさ、なんか終わるシチュエーションとしてはもう最高のシチュエーションじゃないですか。
いや、ほんとにもう、限りなくすでにもう泣きそうですよ。
はいはいはい。もうわかるよ。
はい。
なんだろう、でも本当にオールスター全員揃い踏みでみんな見てるし、本当にこの、あ、なんだろうね、その、学生編の最後、
はいはい、
がまた俺の勝ちだって言って終わったのがここに繋がってくるんだっていう驚きと感動があったよね。
いや、本当ですね。しかもこれは、当然学生編の終わりとの繋がりでもありますし、本当に何度も今回言及されてますけど、中学以来の再戦、第1話からの再現ですからね。
そうだね。
という、もう本当に、もう、配球全部乗せっていう感じでしたよ。
いや、本当だね。いや、だから、なあ、こう来たかっていう感じだし、もう、菅さんがもう祭りじゃーって言ってるのが、本当にこっちもそんな気分だったよ。
はいはいはい。いやー、本当に大盛り上がりですよ。いやー、各キャラクターの現在もなかなか良かったですね。
いや、良かったね。もう本当に、ミヤ兄貴がおにぎり屋、ミヤ天使っていうのが良かったしね。
はいはいはい。
本当気にせず商売やってたしっていう感じですね。
おにぎり、ミヤという、ちゃんとそういうバレエ会場とかに出展してるんですね。
そうだね。そしてね、本当に先輩たちの進路良かったね。あと。
いやーもう本当にとても良かったですよね。もう外さずに、外さずに来ましたね。
そうだね。あずまでさ、アパレルデザイナーはなかなか、現在の格好も含めて似合ってんだって思ったしね。
まあまあ、多少意外でしたけど、言われれば納得する感じではありましたよ。
そうだね。大地さん警察官との菅原さん小学校教師、小学校教師はもう、そうだよね
まあ、ハマりすぎですね。
うん。
ハマりすぎですよ、この辺は。
だねー。だから、なんか、もうそれで、なんかほんといろいろこう、もう満足しちゃってる感があるんだけどっていう。
いや、もう本当にエピローグ、終章を英語で言ったらエピローグなんですよ、ミスさん。
うん。そうだよ。
改めて実感されますね。
うん。
いろんなお話がちょっと、完結しちゃってってる感じが、終わりの始まり感がありますよ。
いや、そうだね。だからこのすごいなんか驚いたけど、でも本当にワクワク感はめっちゃあるからね。なんか、すごい楽しみだよ。なんかこう、うん。 こう、クロコドバックス系のエクストラゲームを見てるような、常にワクワク感がある感じだよってい
う。いや、まあ、僕もちょっと、あれを思い出したりはしましたが、ある種のドリームチーム感もあるんで、あれを思い出したりはしましたが、でも、あれともまたやっぱりちょっと違いますからね。
違うね。
明らかに、それまでに出してきた、こう、問いに対する答えの提示でもありますし、
うん、
それと同時に、この先も続いていく、彼らの日常の一部でもありますしね。
そうだね。
そういう感じで、なんか本当に、すごい泣きそうな盛り上がりがすごいです。
そうだね。いやー、終わっちゃうのか。っていう感じだよ、本当に。
いや、こんなに最後の試合まで盛り上がり続けるっていうか、いつからだかわからないくらい配球は右肩上がりに面白くなってますからね。
そうだね。
いやー、全く停滞中だるみなく、最後の最後のこの試合までここまで盛り上げてきて、この試合をどう描くのか、いやー、試合しますもんね。
しますからね、それ当然。
試合開始、終わりって感じじゃないですからね。
いや、それはやんないでしょ、さすがに。
いや、もう、当然ないですよ。それを確信させる展開ですよ、ここまでで。
うん、
いやー、っていう、アドラーズに、星海くんいますしね。
いますからね。ここも乗せてくるかって感じですね。
いや、本当に、ある種、納得したし、感動したし、何の文句もないけれど、やっぱり負けたっていう印象はありましたからね。
うん。
学生編の最後は負けて終わった。成し遂げられなかった。勝てなかったっていう、やれなかった感があったので、それを代表する星海くんがここに参戦っていうのが、うわ、また一つ大きいのが乗っかったわっていう感じがありましたよ。
いやー、楽しい。
いや、本当に、試合もうワンプレイワンプレイが楽しみでしょうがないですね。
ですね。
という感じで本当に配球ちょっと改めて、十何巻かまでは配球揃えてて途中でちょっと単行本やめたんですが。
うん。
なんか、あれですね、なんか、良くないファン心理みたいので、人気が出ると離れる系が僕、多少あるんで。ヒーローアカデミアとかも、あの、ワンピースとかも、一巻、二巻、三巻とか、初期が揃えたりするんですが、途中で止まっちゃったりするんで、背景も途中で止まっちゃったりしてましたが。いやー、ちょっと本当に買い揃えたくなってきてます、どんどん。いやー、アイゾーパンとか出るかな、うん、難しいなっていう感じですが、配球、楽しみです。では続きましてが、ワンピースの966話内容としましては、白ひげ海賊団とロジャー海賊団ぶつかり合って仲良く、先を組み交わし合ってるところで、おでんさんがポーネグリフの文字を読めるって分かったんで、最後の島を見つけるたびにロジャーについてくぜっていう展開でした。
いや、白ひげさんとロジャーの激突すごかったね。
いやー、すごかったですね。
触れてねーって言ってみんなドーンですからね。
はいはいはい。これも、ちゃんとルフィの方の修行に結びついてくる展開でもありましたしね。
そうだね。
お、あれだ、さすがだっていう感じがありましたよ。
うん。あとやっぱおでんさんの格が高いからね。そのおでんさんがめっちゃ驚いてるってだけでこっちもブルってくるからね。
はいはいはい。
いやー、だからほんとのね、この気分の乗せ方としては最高だったし、そして何よりね、こう今までの謎がね、どんどん明らかになっていく展開でもありましたからね。いやー、熱いですよね、ほんと、この過去編。
いやー、謎が明らかになっていきますし、気になることもいっぱいありますし、もう、ほんとに考察班を呼ばざるを得ない展開ですよ。
そうだね。ワンピースガチ考察班をね。
いやー、今週、だって僕は本当に申し訳ないくらいワンピースに関してダラッと読んでますけど、うん、あまり細かいことを気にせず読んでますけど、それでももう本当に、気になることだらけですからね。
そうだね。
ティーチさん狙いですとか。
うん。で、まあ、これによって人の2倍生きてるのも、多少納得感のある説明になったしねっていう。
はいはい、寝ないっていうのも、何が、その裏になんかありそうですね。
そうだね。
ですとか、ロジャーさんが赤ん坊を久しぶりだって言ってますね。昔を思い出すって言ってますね。
うん。
赤ん坊。育てた経験があるらしいですからね、海賊船で。
いや、そうだね。エースさんはあれだしねっていう。ね、あの、お母さんが後から産んでるしね。
ああ、ま。時代的にまだ、シャンクスたちがまだ子供ですからね。
そうだね。
10歳前後とかですから、全然今の世代、今の若者世代とは関係ないと思います。その、上かまあ、シャンクス世代、シャンクスさんたち自身なのか、わかりませんが、まあ、本当に、すごい、ワンピースの、伏線の濃さみたいなのが詰まった一話ですよ。
その通りだね。その上でね、本当に大きな感じだったね。白ひげ二番隊のおでんさんがどうやってロジャーさんに行ったのかっていうところとかもね。
はいはいはい、
しっかりと描かれてますし、すごい納得できる展開だったじゃないですか。
そうですね。で、行ってみたい、行かせてくれねえかっていうのに対する、いやそうっていう反応がとても良かったですからね。
良かったね。まあ、白ひげさんはそこ怒るところだしね、絶対に。
そうですね。このいやそうの天丼が続いてくる感じ、それぞれがちゃんと、まあ、なんでしょうね、おでんさんの、なんでしょうね、その縛られない感じとか、含めてみんながいやそうっていう、おでんさん自身もいやそうっていう、ある種の自由さみたいなものが繋がってる、そのいやそう表現が大変、今回も面白かったですよ。
面白かったですね。いやー、だからすごい盛り上がってるんでね、この上で本当にどうなるんだよ、来週の関東からっていう。
いやー、ついに、どこまでやるんでしょうね、回想。
いやー、でもラフテル見せちゃったらいけない気もするし、本当どうすんだろうね、これ。
今週、ロジャーさんの夢、自分がその、まあ、宝を見つけたら、そしたらどうするかみたいな夢が語られなかった感じで、大事なところは走られる可能性もありますからね。
そうだね。
というロジャーさんの夢は何だったんでしょうね。
うん。
といった、まあ、本当に気になる点だらけ。その中で、ちゃんとこの海賊同士戦った後に一緒に酒盛りして、物を交換して、で、おでんさんがついていくときに、こう、宝と食べ物を置いていく。食べ物は突き返せ。上さすら承知しねえぞ。みたいな、そういう気のいい奴ら感もすごい溢れてましたからね。
そうだね。いやー、ワンピース本当テンション高いわ。
いや、本当にワンピースの楽しいところが大変詰まって、難しいところも大変詰まって、なかなかすごい回でしたね。
うん。
という感じなので、本当に来週以降、ロジャーさんたちも旅をどこまで描くのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第188話、内容としましては、イグロさん、戦いの中で、カンロジさんやられちゃったのをかばっておいて戦いに行ったりする、その過去は鬼の生贄に捧げられるために育てられたけれど逃げ出した結果一族皆殺しにされて、まあ、50人殺されてしまって、それを背負って呪われてると思って生きている人でしたという展開でした。
いや、もうカンロジさんがーっていう感じでしたね。
いや、本当にショッキングなダメージでしたね。
いや、だって顔とかすごい削げられちゃってるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
いや、女の子の顔に傷つけるとはもう、ムザンさんは最低だってましたよ。
いや、もう、わかってますよ、それは。昔から最低ですよ、ムザンさんは。
まあね。いや、はい。まあでも、これが果たしてカンロジさんの生存フラグなのか、このまましか知れないって言ってまた飛び出してきそうな雰囲気もあるから、死亡フラグなのか、まだわかんないですけどね。
イグロさんと死んで結ばれちゃいますか？
可能性なくないです
よ。ある種、二人が幸せだろうと思う、それはある種最悪の展開ですけどね。
うん。
死んで結ばれてほしくはないですね。
いや、そうなんだよ。ていうか、今週、イグロさんの回想ドバドバってくるけどさ。
はいはいはい。
マジで重いよね。
そうですね。いや、イグロさん何一つ悪くないですからね。
そうなんだよね。だけど、鬼にもね、人間にも心をズタズタにされたっていう感じ。
はいはい。
この、背負う業が深すぎて普通の人生を歩めなかったってのが、そうだよなって思うからね。
いや、本当に。だから本当に鬼滅の刃の柱たちは、最初出てきた時全員クズだと思いましたが。
うん。
いや、まあ、彼女さんとか、忍さんとか、富岡さんはまあ、気難しい人っていう感じでしたが、大多数が登場時点みんなクズな感じがしましたが、それぞれの事情とかキャラクターが描かれると、本当に、なんというか、グッときちゃいますからね。
そうだね。
いや、このキャラクターの提示の仕方、最初クズなところを見せてから、その事情と本性を表して好きになるっていう、このキャラクターの表し方はもう、素晴らしい技法ですよ。
いや、そうだね。だから、本当に、だから、イグロスさんも、本当、どうなるんだ、この無残参戦でって感じですからね。
本当に、だから、みんな当然、戦いに勝ってほしいですけど、それと同時に救われてほしいですからね。
うん。
という感じなので、イグロさん、ぜひ、もう、本当、無残さん倒して、やったー、なんか俺も、いい奴な気がする、いい人間な気がする。みつりちゃん、好きだって言ってほしいですね。
言ってほしいけど、でも本人が本当死ぬのか望みたいところあるからね。
そうですね。
いや、でも、はい、逆にね、死ぬ死ぬ言ってるからこそ生存させされそうな気もするしね。
いや、本当ですよ。戦いの中での、仲間たちとの戦いの中で、何かの救いを掴んでほしいですからね。
そうだね。
いや、そういう展開を大変期待しますよ。
うん。
という感じで、いや、このイグロさんの過去回想とかも、充満する油の匂いの描写とか、まあ、ギシギシ音の描写とか、そういう五感を使うのもそうですが、この天ぷらを大量にこう敷き詰められて油の匂いで吐きそうっていう、なかなかトラウマになりそうな感じの描写が胸にきましたからね。
そうだね。えぐり方すごいね、ここ。
描写のうまさもさすがでしたよ。 うわっとしてきました。という感じで、まずは、炭治郎くんがあの音のない世界で何してるんだというのもありますし、もう、どこもかしこも大変です。
はい。
では続きまして、アクタージュの第95話、内容としましては、ヨナギさん演じる、羅刹女は、こう、敵を倒しても怒りを収めたくない、怒りがないと、あれなんで、何にでも不満を、不平不満をぶつけるような感じの人でした。そこに、この人の名前をよく忘れる。おじさん。
白石さん。
白石さん。そこに、白石さん演じる三蔵さんが立ち向かいますという展開でした。
いやー、このヨナギちゃんの子供が怒ってるシーン、
はいはい、
あの、演出は最初結構違和感があったんですけど、私。
はいはい、
だんだんもうハマってきて、今すごい乗ってる感じですよ、私って感じです
ね。ああ、なるほど。まあ本当に怒りの象徴ですからね。
そうそうそう。で、本当にね、この羅刹女っていう舞台がね、花子さんのこのまあ、自分のこの怒りのをどうしたいのかがわからないっていうところに言ってるとね、本当にこの子供ヨナギちゃんを救うことと、まあ花子さんを救うことが同じ意味というかね、はい、同じ、こう、関係性が出てくるんでね。そういったところでなんかすごい、スッキリしてるなって思いましたね。
まあそうですね。テーマ性がすごいはっきりして、何の問題なのかっていうのもわかりやすく。で、今置かれているこの状況っていうのを何にでも不平不満をぶつける人っていうことですごい庶民的に例えたりして、こう、ちゃんとある程度身近な距離でわかるように、理解できるように助けてきますからね。
うん。
まあ大変テーマをわかりやすくスッキリと伝えてくる感じの展開でした。
そうですね。そしてだからこそね、本当でもどうするのかっていうのは全く全然読めないですからね。
まあそうですね。不平不満がアイデンティティの人。うん。なんか新しいものを与えるしかないんですかね。
で、しかもセリフももうだって結末も決まってるわけじゃないですか。
はいはい。
でも役者の感情とかそういうのでやるってなるとどうすんのかな。白石さんあえて掟破りのセリフ替えとかすんのかなっていう。
まあそんな掟破りじゃないんですか、別にアドリブは。
いやでもほら、だって羅刹女は、こう、あれだからさ、ダブルキャストだからセリフを一切変えちゃいけないみたいな制約あるじゃないですか。
あ、そうだったんですっけ。
だからこそ、こう、あえて起きて破りのセリフ変更ってのもあるのかなとか思いつつ、ちょっとどうするんだろうってのは気になってるんですよね、来週。
なるほど。まあ普通に考えたら芝居なんてアドリブ全然普通にあっておかしくないですからね。
うん。
だから観客側からしたら別にそこに対して、そんなに違和感もなそうな、やってもそんなに問題はなそうな気もしてきてはしまいますが。うん、ただまあ、最終的には結局、ユナギさんの感情の持っていき方ですからね。
そうですね。
まあ、言葉以外にも、いろんな表情や仕草で伝えられるものはあるでしょうから、何かしら、何らかの形で、うん、アクションを加えるんだとは思いますよね。
いや、でも最近本当に絵の説得力も高いから、いや、どういう風にやってくれるか楽しみでしょうがないですね。
いや、本当に、何か劇的に納得、理解できるだけではなくて、すごい劇的な展開があるんじゃないかと期待してます。
あとは、千代子さんがエゴサしたらわかるよって言ってるのよかったね。千代子さんもエゴサするんだっていうか、いやいや、彼女はエゴ様だよっていう。
そうですね。千代子ちゃんはもうエゴサキャラですよね。
そうそうそう。エゴサーチしまくって自分のキャラクター決めた女だよっていうね。感じの突っ込みどころがあって、ちょっと面白かったですね、このシーンっていう。
なるほど、確かに。まあ、エゴサと千代子ちゃんの組み合わせは確かにちょっと印象的でしたね、そこ。
うん。
では続きましてが、ブラッククローバーの第234話、内容としましては、ユノ君の元に、教会にいた人というのは、スペード王国の人で、ユノ君は昔、その、王様の王子だったんだけど、反逆にあって、ギリギリ逃がされて、教会にこう、託されていたんだってわかりますが、ユノ君どうするか、わかんない、クローバー王国のユノだって名乗ったりしているところに、今時期の夜明け本拠地に、ゼロン様が襲来しましたという世界でした。
いやー、もう魔法を見せて、はい、王子っていうのは、ブラッククローバー、いつもの魔法便利だなって思っていかれてたん
で。まあ、ダイジェストって大きく話が進むんで、読者的にも、なんか、気持ちよかったりしますからね、そのテンポ感は。
そうだね。
うまく使えば。
うん。
なので、まあ、今回のダイジェストも、まあ、わかりやすくて、よくありました。
そうだね、よかったですね。それに対してちゃんと、俺はクローバー王国の世だって、もう、もう行っちゃうのっていう。悩まないのそこって思ったけど。
まあまあまあ。
結構そこで悩む漫画ってあるじゃないですか。俺は誰なんだみたいなところで。
いや、これはでも別に最終回答とするのないんじゃないですか。
はいはい。今のところは戸惑ってるからこんなもんって感じか。
いや、表情とかも合わせて、断言拒否というよりかは戸惑いっていう印象の方が強かったですけど、
ね、
僕は。
はいはいはい。なるほどね。 俺はもうなんかもう拒絶だと思ったんだけど。
まあまあ、まだ、これからですよ。
まあね。
大きくスペード王国に関わっていくでしょうしね、これから。
まあ、確かにそれはあるね。だからこそ、まあ、ここで、ゼノンさんと戦ってからが勝負ってとこだよね。
そうですね。
いや、なんでね、まあでも、ゼノンさんもちょっと、ガチのちょっと悪い人っぽいですから、
はい、
殺していいって言って、このまま金色の夜明けのね、皆さんが、特にこの可愛い女の子とか死んじゃうのは忍びないんで、頑張ってほしいです、ユノ君。早く戻ってこいって感じですよ。
そうですね、確かに。ユノ君のファンクラブもいますからね。
うん。
いや、そういう人たちは死なないようにしてほしいですね。
ですね。
いやという感じなので、なかなかアスタ君の方がまだ前哨戦っていう感じのところに、いきなりユノ君がボス戦という感じだったりするので、いやこの同時多発的な進行というのも大変楽しみです。では続きましてが、永遠の子供たち最後の試練、最終章大人気御礼センターから約束のネバーランドでした。センターからは、こう、血の色に照らし出された感じのダードリーさんでした。
いや、そうですね。いやいや、でもなんか、ラートリーさんよりもなんか、鬼の方が脅威みたいな感じになっちゃってますねっていう。
いや、これを従えてるんですよ。
なるほど。借りてるだけじゃん
でも、それを借りれるだけの才覚があるんですよ、彼には。
まあね。一瞬だから、虎の意を狩る狐じゃないけれども、鬼の意を狩るラートリーさんかって思ったけどね。
まあ、正しいですが、その姑息さも含めて、彼の実力ですから。
はいはい。
彼の恐ろしさですから、そういう姑息な手段をためらいなく取れるっていうところも強さですからね。
そうですね。
というセンターカラーで、内容としましては第162話で、ソンジュさんたちが行ったのは鬼の都の何か宗教施設のところで、何か養殖とかに反対してた人たちがミイラ化してたんで、それを復活させるべく頑張ります。一方、ラトリさんたちは子供たちをグレイスフィードに連れて行って、出迎えたのはグランマと呼ばれるママでしたという展開でした。
いや、なんかこう、政治機構が倒れた時に宗教家に頼るってなんか実際の国家でも合いそうだなって感じで納得な展開でしたね。
そうですね。ここは結構、まあ、ある種のなんかかっこよさもありますし、かっこいい展開でもありますし、納得もありましたし、なるほどなという感じでしたね。
いや、そうだね。まあ、これで実際復活されたら全然違ったって言ったら、ごたごたはないと思うけど。
はいはいはい。
いや、だからまあこっちが鬼の方はなんとかなりそうなんでね。まあこっちいいかなと思いつつ、いやでもね、何より今週はもう、イザベラママが出てきたのが来たーっていう感じでしたね。
いやー本当になんか、バージョンアップしてますからね。
そうですね、グランマに昇格してるんですよ。
そうですね。これ出世してる上に衣装が黒一色のドレスで、で、この引き絵の時の目元の怖さとか、すごかったですからね。
いや、そうだね。いやーだからついに俺がずっとラートリーさんにラスボスの格がねえって言い続けたけど、やっとラスボスの格がある敵ができたよっていう。
いや本当に、ただ、どのレベルで敵なのかどうかはまだわかんないですからね。
はいはいはい。まあそうだね。
最後の最後でなのか、どっかで味方してくれるのか、裏切るのか何なのか、ある種心が読めないキャラっていう点でちょっとジョーカー的なところはあるんですけどね。
そうだね。レイ君への複雑な思いもまだ持ってはでしょうしね。
はいはいはい。
いやー、だからちょっとどうなってくるのかってのはちょっと俺も確かにわからないですけど、でもやっぱり、やっと核のある敵がっていうところで俺の中では盛り上がりすごいですよね。
まあそうですね。敵になったらものすごく怖い。その怖さで言ったら本当に作中随一、まさにラスボス級の怖さですし、その上でやっぱり不確定要素としてのお話の盛り上げ力もすごいですからね。
そうだね。
という点で本当に最後のイザベラさんの登場は盛り上がりました。いやーということなんで、もう大変楽しみな要素がすべて集結しております。では続きましてが、ジップマンの第4話、内容としましては、魔法少女ロボから出てきたのは、魔法少女少年で、彼を励ましたりしつつ、カナメ君たちはジップマンと名乗ることに決めて、どっかの戦闘で悪の組織が会議してますという展開でした。
いやー、プリキュアおじさんじゃなかったっすね。イケメンでしたね。
そうですね、イケメンでしたね。
いやー、まあでもなんかいまいちまだ相手の主張がわからないんで、ちょっと困惑してる私がいるんですけど。
そうですね。確かに僕も何度か戸惑いつつ、ま、でも自分があるべき姿のままでいられるように破壊するんだ、暴れるんだっていう、それがあるべき姿でいられるようになのかなっていうのは、引っかかり読んではいました。
そうなんだよね。見た目であるべき姿を決めるって言って、お前が一番このスーツ着てる段階で見た目にこだわってんじゃねえかっていうツッコミあるからね。
あとも破壊っていうのがやりたいこと ってわけじゃないわけですからね、別に。
そうだね。別にそういう差別的なところをなくしたいっていうなら、破壊って一番やっちゃいけないところな気もするしね。
そう。だって正義の味方に憧れてたんですからね。
うん。
それが、こう、テロ行為に加担するっていうのがやりたいことをやるっていうことなのかっていうところは、なかなか引っかかり、まあ、洗脳されてるのかな、間違ってるのかな感で読んではいましたよ。
そうだね。まあ、スーツを着ちゃうとなんか高揚するとか、なんかそういったのはありそうな雰囲気はあるけどね。だからまだちょっとね、せっかく最初の敵が出てきたけど、まだ全然敵がわからない感じなんでね。
はいはいはい。
まあだから他の敵が出てきてからかなと思いつつも、まさかの風呂場にみんないるっていうシュールな光景で、ちょっとここは笑ってしまいましたけどっていう。
まあ、そうきたか感はありましたよ。敵の本拠地、会議基地というか、敵の基地をどういうシチュエーションにするかっていうのは、まあなかなかセンスを問われるところだとは思うんで、まあ、戦闘にしたっていうのはある種ロボットに対して、こう、できるだけギャップのあるシチュエーションとして考えたらそうなのかなっていう感じではありましたね。
そうだね。いや、はい。まあまあ、だから、果たしてね、ゴジラが出てくるのか、コンボイシデが出てくるのか分かんないけどもっていう。
はいはいはい。
まあまあ、いろんな面白いキャラ出てくるといいなって思いますね。
まあそうですね。なんかみんなの理想の姿らしいですからね。
いやいやいや、まあまあまあ。分かるのは分かるけど、千手観音とか、この子の大きな子供とか、これお前理想なの赤ちゃんになりたいの？
赤ちゃんになりたいんじゃないですか？
なんでこんなでかいんだよ、じゃあ。
それはなんか、強い赤ちゃんになりたいんじゃないですかね。
まあまあ、その辺のじゃあ性癖なりなんなり、あれが出てきた時にちょっと面白いといいねっていう。
そうですね。みんなに注目される赤ちゃんになりたいんじゃないですかね。千手観音さんはもう、悟りたいんじゃないですか。
なるほど、でもまあ、確かに。
いや、千手観音ロボが出てくるのはすごい楽しみだと思いましたよ、このシルエット。
そうだね。
千手パンチとか打ってきそうですからね。
それあれじゃん、なんか、武井先生の漫画じゃん。
仏像ですが。いや、千手パンチ楽しみですね。
そうだね。
という感じで、なかなか、その、理想の姿を手に入れているっていう設定に関しては、すごくグッとくるものがあったんで、あとは主義主張のところで、なんか敵対するに足る感じ、ちゃんと思想の争いに、こっちも乗っかれる感じの展開にしてくれたらいいなとは思います。
そうですね。
あとはまあ、このプリキュアお兄さんは、なかなかこう、味方フラグは立ってはいますからね。
まあ、立ってますね。
この辺もなんか、すごいいい感じになったらいいなとは思っています。
いやでも次来るときはなんかこう、ウィッグでもつけて、本当にツインテールとかになって来てほしいなって思って。
あ、男の子キャラに。
そう。
あ、それはいいかもしれませんね。うん。いや、結構なかなか、こう、2話くらい使った敵キャラが退場の仕方として、しんみりした感じで終わってしまったので。
うん。
なんかせっかく3話くらいかけたキャラクターなんだから、もっといい感じに、上がる感じに、やっぱり活かしてくれたらいいなとは思いました。
はい。
いやというのと、あとは、ジップマンという名前についになりましたが。
うん。
ヒーローの名前決めはもっと盛り上がるときにやったらいいのになとはちょっと思いました。なんか、掛け合いの感じとか、すごいこのほんわかした感じを出したいのかなとは思いつつ、ヒーローが初めて自分の名前を口に出す、名乗るっていうシーンは、こう、で、名前を決めるっていう展開は、もっと劇的でいいのにって個人的にはちょっと思いました。
うん。
こう、なんかこう、ま、普通の話し合いによる決定ではなく。
そうだね。
では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第255話内容としましては、相沢先生の呼びかけによって、黒木さん、白雲さんは何か、反応を示して、病院というキーワードを残していきました。それを受け取った、ホークスさんは何か感づきました。しがらきさんは順調ですという展開でした。
いやー、もう今週はもう、相沢さんの目力強い回でしたねっていう。
目力、そうですね。いつも通り強かったですね。
うん。もうドライアイに何回なるんだっていうレベルでずっと見てますからね。
で最後に涙を流しつつ、乾いてしょうがないって言いますからね。
そうだね。この辺はでも本当いい目の使い方だったよね。
そうですね。ここの乾いてしょうがない。目が涙に濡れながら乾いてしょうがないっていうセリフ、その実態と、反対のような言葉を口にして、で、気持ちを表すっていう演出は、やっぱり、何でしょう、言葉の使い方として、すごいグッとくる形ですよ。
そうだね。ただね、今週はやっぱ本編で見てると、結構印刷で絵が潰れちゃってるんでね。このあたりはもうちょっとなんか、ネットとかの方が、見やすかったのかなと思いますからね。
ああ、ちなみにどの辺のことを言ってますか？この見開きに近いページのことですか？
そう、見開きに近いってことのページですね。
これはでもある程度狙ってこのレベルなんじゃないですか？
はいはいはい。ああ、なるほどね。
いや、当然ジャンププラス電子版の方がよりはっきりとこの辺の黒のディティールは見れますが、でもまあ以前やっぱり堀越先生、ヒーロー殺しを書いてるときにマフラーの黒いディティールが潰れちゃってがっかりみたいなことをコメントで書いてて、やっぱりそれ以降ちゃんとこういう黒い塗りつぶしとかの絵に関してはちゃんと見えるラインを狙ってるような気はしてるんですけどね。だからこの少なくとも僕の手にしているジャンプでうっすら人の顔に見える影の形っていうこのうっすら具合は狙ったもののような気がするんですよね。
なるほどね。まあ、確かにな。この辺は好みの問題だし、確かにうっすらとはわかるから、俺も雰囲気は全然伝わってくるんだけどね。
まあ、その点は多少そうですね、好みとあとは堀越先生に対するちょっと個人的信頼の問題になってしまうかもしれません。
そうですね。そしてまああとは本当にね、相変わらずこのエピソードを通じてね、オールフォーワンさんは下道やなっていうことが伝わってきましたね。
そうですね。ワインと同じって言いますけど、ワインは踏みにじらないですからね、別に。
まあまあまあ、そうだけどね。まあ、よく美少女がワインを踏んでるみたいなのあったりするけど。はい
はい、踏みますけど、別に踏みにじってはいないですからね。
まあね。
その辺のワードチョイスのもうひどさったらないですよ。
だね。いや、はい。まあまあ、でもね、さが、これでちゃんとまた悪役の格も上がったんでね。いや、いい感じだと思いますね。
はいはいはい。
ただ、しがらきさんはかわいそうって思いましたけどね。
いやいや、本人もなかなかノリノリですから、今。
本当かよ。
いや、当然ですよ。
うん。
自ら望んでやってますから、これは。
まあ、確かにね、これ、はははーって笑ってんのしがらきさんだもんね、
全然。そうですね。
いや、一瞬俺は頭おかしくなってんのかな、とか思ったけど、まあ、歓喜震えてんだよ、きっと。
いや、まあ、頭おかしくはなってますからね、昔から。
うん。
この間から特に。
まあね。
という感じで、もう想定以上に順調らしいですから、しがらきさん。
うん。
もう、どんなものに仕上がるのか。いやー、大変気になります。
気になりますね。
そして、ちゃんとホークスさんに解放軍講座を受けてるトワイスさん、真面目だなと思いました。
はい。
では続きましてが、読み切りです。先週の続きです。僕のヒーローアカデミア特別スピンオフデク&爆豪ライジング後編ということで、内容としましては中学時代のデク君、爆豪君、街中でヴィランを追いかけてるんですが、そのヴィランの能力が煙から見つかけた砂から見抜いたんで、かっちゃんは立ちふさがったりするんですが、最終的にはプロヒーローが助けてくれました。倒してくれました。そしてかっちゃんはデク君に自分より早く気づいてたのか、クソなどがあって言ってる一方、実は先週の天候に関しては劇場版の敵のナインさんの個性でした。関係なかったですという展開でした。
いや、ほんと、ひったくり犯と天候操作関係なかったのかよって思いましたね。
まあ、ただ関係なかっただけだったらなんじゃそりゃですけど、それが劇場版のヴィランに絡んでた。実は劇場版のヴィランが中学時代すでにデク君たちと遭遇していたっていう展開に結びつけたんで、あ、そういうことかっていう感じではありましたね。
そうですね。あ、映画宣伝だったんだっていう感じになりましたからね。
100% 映画宣伝でしたね。
そうね。だからちょっとこう期待したね、ね、デク&爆王ライジングのライジング感が足りなかったのはちょっと残念でしたけど、ね。
まあ、やっぱり、本編中で、まあ、中学時代のデク君と爆王君の大事なところを、大事な転換点を描いてますから、うん、やっぱそこに至るまでは逆にもっとその固定されたある種の状態に陥っていたっていうのがもう設定、公式設定ですからね。
そうだね。
そこにやっぱり、こう、傷はつけられないんで、二人の関係性や人間性、キャラクターみたいなものが大きく動かない話になってしまうのはまあ、この舞台打線した時点でもしょうがないですよね。
まあねー。いや、まあまあ、だってとりあえずね、僕はまあ映画宣伝と最終的に割り切って、まあ映画を楽しみたいなって思いましたね。
いや、本当に映画も大変評判がいいですし、ぜひとも今回の収録前に見れたらよかったんですが、ちょっとタイミングが合わなかったんで、お正月までには見たいと思います。
はい。
相変わらずあの、おまけさせて配ってますしね、劇場で。まあ、亡くなりは、そうそう亡くなりはしないだろうなと思っていますが、亡くなる前に行きたいなと思っています。では、続きましてが、アグラビティボーイズの第3話内容としましては、ゲラルドはすごい天才少年でしたので、うんこが家でしかできなくて、死にそうなんで、みんなで助けてあげて、うんち出たっていう展開でした。
いや、感動的な話でしたね。
いや、本当にもう感動の涙を禁じれない話でしたね。
いやもう、だってそうでしょっていう、うんちが出たっていうのはもうなんか、天才も盆栽も関係ないじゃないですか、もう。人間が持ってる普遍的な喜びですよ。
まあ、彼は天才であるがゆえに、自宅のトイレでしかできないからこそ、より一層なんですけどね。
そうだね。でもやっぱうんち出たっていうのは本当に、すごい普遍的な喜びだと俺も思いますし。
はいはいはい。
で、だって、考えてみてくださいよ。一番神に祈った時って、トイレの中でしょ、絶対にっていう、人間は。
どういうこと？
神様頼む、俺を助けてくれって思って言うのは絶対トイレの中が一番言ってるわけだから、人間って。お腹痛いから、時が。
ほう、なかなか、僕は意外と胃腸健康有料値だったりするんで、その辺はなかなかピントが来ないですね。
なるほど。俺は結構お腹ピーピー芸人ばりにお腹ピーピーするんで。
なるほど。
多分一番神に祈ってるのが本当にトイレの中だと思うんでね。だからこそ本当、いやー、ゲラルド君よかったなーっていうなんか、解放感がありましたよ。
なるほど。じゃあその点はなかなかミスさんの個人的にもより感情移入する話ではあったんですね。
そうだね。
いやー、まあ、僕はもう本当にこの、うんこを家でしかできないっていうのに対して誰一人何一つ文句を言わず全力を尽くす彼らの友情に普通にすげえいい奴らだなと思いました。
そうだね。それはもうなんかこの宇宙っていうのは仲間って言葉で大体説明がつくって言いたくなっちゃいますよっていうね。
いや本当にその通りですよ。いや本当その人にとって何が大事かっていうのは人それぞれですからね。
うん。
だから結構ギャグ漫画とかで本当になんかジャンプ漫画に限った話ではなくあれですけど、ギャグ漫画とかでちょっとおかしな人を出してみんなでそれを笑い物にするみたいな展開で僕結構ついていけないことありますからね。え、それは本人にとっては大事なことなんじゃないの？え、それは本人がそう言ってんだからそうなんじゃないの？みたいなところを笑い物にしたりするシーンが結構、えって戸惑ったりすることが多いぐらいちょっと僕はナイーブなところのある人間だったりするので、逆に今回、このゲラルドのうんこネタを誰一人文句を言わずバカにもしないという彼らの仲間感に、なんか普通に感動要素はありましたよ、かなり。
そうかね。いや、だからなんか、俺はちょっとそっちとは別方面だけど感動したし、ガルちゃんも感動したしってことで、いやもうすごい感動会だったということで、
いや
もう結論付けられるんじゃないですかね。
なので僕結構読んでる最中、馬場さんが、身を挺して送り出すところとかに関して、まあ、これ全部、でも全部うんこだからなみたいな感じで逆なんだなとは理解した上で普通に、でも個人的にはすげえ感動会だな、ギャグというよりという感じで、いい話として読み切ろうとした最後の見開きで、うんち出たよって言ってるシーンで、やっぱギャグだわって思ったんで。それはなんかいい流れでしたね。
うん、
この一言でちゃんとすごくよくオチがついた感じだったので、その構成はとても良かったです。
よかったね。だから、いや、すごいね、ほんと、この3話まで、全然テンション落ちたよ、この漫画って。
はいはいはい。いやまた、第1話、第2話、第3話で、それぞれ、こう、話の方針が違いますからね。
そうだね。
話の構成が違ったりするので、まだまだ全然できることいっぱいあるんだろうなっていう感じも思わせて、本当に、大変期待の高まる。いやこれはやっぱりコミックス買っちゃうかもしれませんね、また。
そうだね。
という感じの第3話でした。では続きましてが、麻生秀一新作読み切りです。内容としましては、異世界転生漫画家が異世界で漫画の力で、無双する。そして現実に戻ってきて漫画がポツ食らうっていう話でした。
結構、まっとうな異世界漫画だったね。
そうですね。まあ最初に言ってしまうと、これ先週の予告から、そして今週の関東カラーの段階から、タイトルとかジャンルを隠して、やるじゃないですか。
そうだね。
異世界転生ものだって分かんないように隠して隠して、周到に隠して、で、掲載してるっていう、これが個人的に一番滑ってるところでしたね。
最初から明かせばいいじゃんっていうね。
いや、そんな大したものじゃなかったなっていう印象が残ってしまったんで、隠したのが僕的にはすごいマイナスに働いたっていうことだけは最初に言っておきます。
はい、了解です。
あとは普通にまあ、麻生先生は本当に勇者学を書いてたなって思い起こさせる感じの作品でした。
あ、確かになんかちょっとそれっぽいとかあったね。いやはや。まあまあ、俺はまあ、本当に真っ当な、やっぱ異世界ってない知識で無双する
はいはいはい。
ことじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ところなんで漫画で無双するっていうのはなんか普通にありそうだなって俺が読んでましたしね。
そうですね。実際多分、ナローとかを探すと確実にありそうな展開ではありますよね。
そうだね。
漫画を持ってって、で、大流行で、みたいなのとかは、アウトブレイクカンパニーとか、異世界でオタ出版社を立ち上げる話とかもありましたしね。
そうだね。
とかとか、まあ、なので、まあ、まっとうな異世界ものの王道いう感じの内容ではありました。
そうだね。ただ、一つ悲しかったのは、最終的にボツを食らったっていうのが、もうなんかこの、伊勢海天聖先生は、結局、取材した漫画しか書けないからダメなんだなって思ったからね。
取材した漫画しか描けないからってことではないんですか？
そうだね。いや、なんか君の漫画はリアルすぎたら取材ばっかでファンタジーがねえんだわっていうところが結局繋がってくるわけでしょっていう。結局見たこと、取材したことで描いたけど、そこにやっぱ上乗せできる要素がなかったっていうところだから、やっぱ、はい、磯海先生才能ないんだって思ってちょっと泣きそうになったんですよねっていう。
そうですね。だから僕も結局取材したことしか描けないことが問題じゃなくて、もっと根本的にダメだったっていう話だと思ったんで。
はいはいはい。
まあ、そうですね。この点は、王道異世界漫画ではないかもしれませんね。
そうだね。
最終的に報われないっていう。
そうだね。なんだかんだで報われなきゃやっぱ異世界転生っていう感じしないからね。
そうですね。なのでその点ちょっと、ある種ナロー系には振り切ってない感じではありましたね。
そうだね。
何より帰ってきますね、現実に。
うん。まあ最終的に別に、ね、まあネタバレになっちゃうからあれだけどもね。スライムの転生のやつだって別に現代帰ってくるからね、最終的に。
それはネタバレですね。
うん、うん。
まあ、そうですね。まあ帰るもの、帰らないもの、いろいろあったりはしますが。なんかこう、ほろ苦い日常に戻ってきたりっていうのは、そんな、あります?
ほろ苦い、そうだね。なんか変わってて、やっぱり、よかった、異世界ってよかったなーっていうところが残るもんだと思うけどね、異世界転生。
はいはいはい。
いやー、だから最終的にボツっていうのは悲しいよね、本当に。
まあその辺は、多少、これが麻生先生の味なんだなっていう感じはありましたね。
そうだね。
感じだったので、結構、まあ、麻生先生独自のギャグを出すというよりかは、本当に異世界もののパターンを踏襲するっていう色が8割という感じだったんで、まあまあ、それなりに面白く読みつつ、ところどころに入ってくる麻生先生色みたいなものも、まあ、くすっときつつ、なかなか、そうですね、もっと、これを本当に連載化して、無理やり異世界生活を続けていったら、より麻生先生の強い展開が入ってきて、面白くなるのかもなという感じはちょっとしました。では続きまして、渋谷決戦編白熱2号連続センターカラー第1弾の呪術回戦でした。センターカラーは、こう、なんでしょうね。なんとも言えない感じの五条さんでした。
まあ本編も含めてね、今週は五条さんかっこいい回だったんでね。いや、はい、カラー飛び台もかっこよくてよかったですねっていう。
そうですね。まあ、ただひたすらかっこいい感じ、おしゃれな感じの五条さん。そして内容としては第89話で、渋谷、真人さんがやってきて化け物を連れてきてどうするつもりだと思ったら人間を大量投入して、五条さんを迷わせようとするんですが、五条さんはとっさに 0.2 秒の領域展開をして一般人が、気絶している間に、改造人間全員倒しましたというところで獄門鏡が開きますという展開でした。
いやーもうほんと今週は、で、真人さんもビビるレベルでの領域展開発動っていうところでね。
はいはい。
いやすげー、そう来たかって言った後のこの1か8かの 0.2 秒の領域展開、299秒で応殺ですよっていう。
はい。
ここで200戦隊をさ、299秒で応殺ってかけるところが、本当にセンスだよね。
そうですね、そこもかっこよかったですし、あと本当になんか一人時間差じゃないですけど、うん、普通敵が何か策を披露して、うわぁ、やばいっていうのに対してこっち側がそれを打開する策を示してやったぜっていう、そういった逆転っていうのがよくありますが、今回のに関しては五条さんが領域展開した瞬間に、え、全員殺すのっていうのにギョッとされた後の、実は考えていた助けました、すげえっていう一人ギャップがありましたからね。一人大逆転がありましたからね。
そうだね。
いや、この辺の誰の手も借りない逆転劇みたいな、振り幅みたいなのは、すごい五条さん無双でしたね。
いや、ほんと最強術師ですからね、って。
で、領域展開で一般人全員皆殺しにしても、どっかおかしくない感じがあるからこそ成立するギョッと感でしたしね。
そうだね。
だからそういった読者を不安にさせつつも裏切らないっていう感じのキャラクターの魅力が発揮されてましたよ。
うん。いやー、だからこそ本当に五条さんかっけえ回だったんだよな、今週っていう。
本当でした。
いやー、そしてです。だけど、そこでね、ほんと最後にね、下等さんはもう全部読んでたかのごとく、ちょっとしたね、口元の笑顔からの獄門鏡開門ですからね。
はいはいはい。
いやー、ちょっとこれは、やられちゃいそうですね。
いやー、五条さんもちょっと息切らしてますからね。
うん。
やばい、獄門鏡結局何かわかんないですからね、まだ。
そうだね、結局何かもほんとわかんないからね、確かに。ギミック。はい。
という形だったりするんで、いや、ここまでされて何か罠にはまって封じ込められたら、それはもうしょうがないところまでは来てますよ。
うん、来てますね。
というのを、本当に五条さんの過去を一切落とさず、ただひたすらかっこよく上げに上げに上げた上で、ここで退場させられそうな感じの展開は、もう本当に大変勢いに乗ってる感じがして、楽しいです。
楽しいですね。
では続きましてが、ドクターストーンの第134話内容としましては、島全体石化されて、茨さんがやったぜって帰ってきたら、千空くんは生きてました。大将戦ですという展開でした。
いやー、先週からもちょっとなんでみんななんか手つなぎそうなポーズ取ってるみたいなこと気にしてましたけど。
はい。
やっぱこれ意味があったんですねっていう。
そうですね。まだ全然わかんないんですけどね。
どうなんですね。もう完全にやっぱ時間を計ってるっていう感じでしたから、一人時間差みたいな感じで千空くんが、まだ指が動く段階の秒数でタイミングよく復活液を自分に垂らして石化と解除を同時にやったとかそんな感じじゃないですかね。通り過ぎた後から復活していくようにやったみたいな。
まあまあそれが確かにありそうではありますよね。
うん。
なんか でも彼らのポーズの意味って分かりました？
やっぱり石化したから、石化始めたよ、ここで石化し始めたよって言って見に行ってあげてるんじゃないですか。
はいはい、
指からって。で、お、完全石化だって言ったら、こう、なんか指の形変えるとかして、なんか、あれじゃないですか。時間とかを伝えてるんじゃないですかね。
あ、そうか。そうなんですよね。時間だろうなと思いつつ、手伸ばしてる理由が一瞬わかんなかったですが、でも確かに冒頭を見ると、千空くんも伸ばしてる手の先から石化してるんですよね。だから、そうか。伸ばした手が石化するのを見ながら時間を計ってたんですね。
だと思うね。指一本動けば、まあ、どっから倒すってやったらドローン使ったかもしれないし、それに関しては指一本で動かせるみたいなことはずっと、モズさんも言ってるしねっていう。
はいはいはい。
科学は指一本だみたいな話ですからね。その辺かなとか思いつつ、まだわかんないですけどね。
まあでも確かにそうですね。という感じで、まあまあ、でもその、策、わからない状態でこの展開。そして、序盤、イバラさんが島に乗り込んで、やっぱりちょっと、誰もいない荒野を歩く、で悪いことを、ちゃんと成し遂げていく感じの不安感を煽る静かな展開からの最後の、千空くんの絶叫からの一気の盛り上がりという、この緩急も大変良かったです。
いや、そうだね。だって、ね、大嵐さんだったかな、から砕いたりとかね、マジで容赦ないからね、イバラさんって。
はいはいはい。
いやー、超悪者感あるからね。
で、ソユージ君、あざ笑ったりですとか、まあ、女の子をイヒって言ったりですとか、まあまあ、本当に、イバラさん一人語りで、ただひたすら、こう、悪いことを言うっていうだけの展開を8割続けますからね、今週は。
そうですね。
いや、この、小区切りみたいなところ、構成みたいなのもすごい良かったですよ。
うん。そうですね。いや、まあなんで本当に対マン勝負。とは言っても、千空君のことから一人くらい復活させたく、可能性もあるけれども。
そうなんですよね。一人、他の人を復活させてない理由なんだろうなとは思いましたが。まあ、うん、復活液の量次第っていう感じではあるんでしょうが、全然復活させてる可能性はありますからね。
そうなんですよね。まあだからこそ、どう戦うのかっていうのも楽しみだねっていう。
はいはいはい。ということで、最後の、俺ら最後の二人対象戦闘行こうじゃねえかというのをブラフじゃないか等も含め、あとは、背負っている無線装置等々を含め、とりあえず、イバラさんに石化装置を投げ捨てさせるところまでは行きましたからね。
うん。
こっからどういう展開になるのか、いやー、前回の、こう、力を使った戦いとはまた別の頭脳戦みたいなものが見れるんじゃないかと大変楽しみです。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第141話内容としましては、みんな合格して、キリス先生もすごい褒めてくれました。みんなで嬉し泣きです。感動。そして、ウルカちゃんは好きって言いましたっていう展開でした。
いや、まあまず全員合格おめでとうですし、そこの石城さんの絡み方超面白かったですねっていう。
絡み方っていうのはどういうことですか？
いや、もう本当に、なんだろう、リズちゃんだけ凹んでる理由のところに石城さん絡めてくるってよかったよっていう。
はいはいはい。
いやーでもなんか同じ大学でね、なんかこの二人いいコンビなりそうだなっていう、なんか未来無双もできるじゃないですかっていう。
まあそうですね。
いやはりもうだからリズちゃんはもうヒロインで選ばれなくても大丈夫ですよっていう。好きな人いるからっていう。
いやーそうですね。それはそうかもしれませんね。
まあまあでも本当にね、勉強部分本当にあっさり終わらせたね。
いや本当にここのところ試験と恋愛とか絡めた展開にしそうなものですけど、そこはもう全く絡めなかったですね。
そうですね。割り切りましたね。
ひたすら彼らの関係性は試験に対してはもうプラスでしかなかったということでもう完結しましたからね。
うん。
ということで試験が一段落ついたら卒業旅行の計画とかも立てていましたが、そこに至る前の段階で一応告白はしましたね。
いや、そうですね。いやもうこれはさ、もう、なんでしょう。この後全員告白する展開と俺は思ってるわけですよ。
はいはいはい。
もう、だからその中の序盤を切ったのがウルカちゃんであるということはもう、告白がこの後続いたとしたら、一番印象に残るのはウルカちゃんの告白ですから、最初ですからっていう。もうだからこれはウルカちゃん勝利フラグですよっていう。
一番印象に残る。
だって男心としてさ、
はい。
告白された、女の子に初めて告白されたってなったらさ、その後同じ日とかにさ、2日3日って告白された時にさ、やっぱ一番最初が印象に残るじゃないですかっていう。
いやーわかんないですよ、そんな。
まあまあ思いのあれがあるからね。
そうですよ。
やりゆきくんの気持ちがあるからあれかもしれないけどもっていう。だから、だけど、やっぱり、一番手は負けフラグじゃないと俺は思うんすよって。
僕も決して順番で、その構成パターンが決まってるとは思わないんですよ。
うん。
なんだかんだ、つい先生はやっぱり、結構クレバーに考えてくるところがある気がしますからね。
そうそうそう。よく料理漫画とかだと先に出したら負けみたいな風潮があったりするけども、
はいはいはい。
恋愛に関してはそれは当てはまらないからっていう。
まあまあ、僕も別に、特にこの作品においてはそういった定石みたいなものに関しては、まあ、そこまで関係ないんじゃないかなとは思っていますが、まあ、ただまあ、このタイミングで告白してもまあダメなんじゃないかなとは。
い やいや、ノーノーノー、そんなことないですよ。
いや、まあ、わかんないですけどね。今後の先の展開次第ですよ、本当に。
いや、そうだよ。もしかしたら、でもほら、告白とか出しても、ウルカちゃんがこのまま勝って終わりでもいいじゃないですかってね。
まあ、そうですね。まあ、どういう展開であれ、最終的にはまあ、誰になるのか、まあ、個人的には、まあ、なかなか難しいんですよね。
まあ、難しいね。
成り行きのくっつかなくても、それはそれで幸せにしてあげたいと思えたらいいなっていう思いもちょっとありますからね。
まあまあでもね、一つのあの結論としてさ、やっぱりなんだかんだでこう匂わせて終わるっていう展開はあったわけじゃないですか。最終的な恋愛の方もっていう。
ほう。
最近ではないけど、まあね、みんなヒロインだみたいな形で。この恋のあれはまた続いていくみたいなさ。
はい、はい。
大学以降もバトルは、恋バトルは続いていくよみたいな展開にする可能性もあったわけじゃないですか。
まあ、なくはなかったかもしれなくはないですね。
うん。でもちゃんとやっぱヒロイン決めに行くんだっていうところは、まあ、見て取れたんでね。いや、今後の展開はすごい期待してるんですけどね。
まあそうですね。なので、やっと始まった世界はあって、これに関しては、透かしではないんだろうなという信頼はちょっとしています。そういう点で言ったら、結構他のキャラクターがみんな他の女性キャラクターを気にしている中、ウルカちゃんだけは他のヒロインキャラが恋敵という認識ないですからね。
そうだね。
だから、ただひたすら成幸くんと一対一の関係性で、ただ受験という障害があるっていうだけの認識だったんで、受験が終わった段階で首を切るのがウルカちゃんで、そこから化学反応的に、連鎖反応的に他のヒロインに波及していくっていうのに関しては、まあそういう形にならざるを得ないような感もちょっとありました。他のキャラクターは、他のヒロインたちは他のヒロインを気にしてますからね。
そうだね。
ウルカちゃんだけ気にしてないですからね。
うん。確かに、ウルカちゃんは逆に、他のヒロインが先に告白しちゃうと告白をやめてしまうパターンもあるからね。
ああ、ありますね。いや、でもさすがにここまで来てそれは迷うでしょうけど。
うん。
迷うでしょうけど、それはないですよ、という感じで。まあ、その点で言うと、他のキャラクターで言えば、成幸くんに告白をするんであれば、ある種交際を申し込むレベルにまで行くんであれば、間違いなく、その前にかなり迷いとか春秋とかいろんな要素があるところ、ウルカちゃんはやっぱりシンプルな分、いきなり告白して読者の度肝を抜くっていう、そういう、なんでしょう、トップバッターにはやっぱり向いてるポジションだったなとは思いました。
そうですね。
という感じなんで、まあ、また、まあ、恋愛に関しても、それぞれのキャラクター、どういう認識でいるのか、どういうポジショニングを取っているのか、それぞれ違ったりするので、その違いが活かされるような展開がされるんだろうなという期待の一話でした。では続きまして、チェンソーマンの第52話内容としましては、レズさんはソ連で作られたモルモットと呼ばれる、まあなんかスパイ的な人でした。マキマさんに殺されました。デンジ君のところにパー君ちゃんが来ましたという展開でした。
いや、今週はなんか先週の予想通り、期待通りっていう展開でしたけども。
はい。
なんか演出怖かったり美しかったりして良かったですねって。
まあ、そうですね。最後のマキマさんがそっとピンを抜こうとするレーさんの手を下ろすところとかはなんか、なんとも言えない感じがありましたね。
そうだよ。なんか美しさすらあったよね。
そうですね。
残酷だし、なんかあれなんだけどっていうね。やっぱ、上で天使が待ってるってのもなんかすごい象徴的だしねって。
はい、
はい。いや、だからなんかすごい良かったね。この路地裏で静かな感じとかも含めて。やっぱボンバーガールずっと派手な戦いしてきたけど、
はい、
一切派手なことが起こらないっていうのもすごかったしね。
そうなんですよね。
いやー、なんかすごい考えさせるし、個人的にはラストのね、パワーちゃんが来てくれたっていうところも良かったし、
はいはい、
だけど花は渡さないっていうね。
そうですね。
これが来るっていう。ここのデンジ君の教授もすごい面白かったんだよね。
そうですね。関係性の違い。ここで本当に、でも、パワーちゃんの存在が救いになった感がすごかったですからね。
いや、そうだね。
デンジ君のテンションが完全にいつも通りになってますからね。
そうそうそうそうそう。いやー、よかったわ。でも、花は自分で食うっていう。
それがデンジ君のちょっとこう、割り切ったというかなんでしょう。振り切ったでもないですけど、立ち直った感だったんで、ここでデンジ君に腹を食わせることのできるパワーちゃんは、すげえ癒しキャラだなと思いましたよ。
いや、そうですね。いや、だからヒロイン力上がりましたよ。
いや、本当に、この最後の2ページは、パワーちゃんの、なんでしょうね、ヒロインっていうくくりよりをもっと超えた癒しでしたね、本当に。
そうだね。相棒感とも違うけど、なんか確かに。本当にパワーちゃん上がったよね。
魅力が上がりましたし、まあ当然その花を見て、わしに似合いそうじゃの差し出せって言って、頬をあからめ、上目遣いっていう点は普通に可愛かったですね。
そうだね。
ただ可愛いけどムカつきますけどね。
わかるわかる。
素晴らしい、なんか、素晴らしい、ムカつく感じでした。
うざさでしたね。そして、あとはまあ、マキマさんはほとんどネズミに現れて、そしてくることか。なんやこいつって思ったけどね。
うん。何の悪魔なんでしょうね、本当に。
まあ、複数いるんじゃねえかって気がしてきたけどね、さすがにこうなってくるとってい
う。ああ、まあ確かにそうですね。複数契約は全然できますし、何より契約してるだけの存在なのかもまだわかんないですね。
そうなんだよね。
もっと上位存在っぽい感じもありますしね。
そうだね。悪魔という概念そのものみたいな。まあ、ちょっと、この辺不穏だよね。
そうですね。ネズミ、ペスト、呪い、呪いはいるさ。まあ、そして、田舎のネズミが好き。その理由が、田舎のネズミが犬に噛み殺されてる様子を見ると落ち着くからっていう理由ですからね。
そうだね。不穏だね。
まあまあまあ、だから噛み殺してやるっていう、そしたら自分も安心できるっていう話なんでしょうけれど。それをちゃんと好きの理由としてあげるっていうあたりの、こう、感じの、このミスマッチ感とかは、マキマさんのキャラクターの深さでしたね。
ですね。
深みを感じさせるセリフでした。あと、天使くんがアキくんを気遣ってるっていう点とかも、とても良かったです。この二人は、そうですね。この二人の相棒感が、こう、相手の知らないところで相手を思いやるという、この相棒感がとてもキュンときましたね、確かに。では続きましてが、三玉セキュリティの第18話内容としましては、野球しますという展開でした。
いやー、バスケじゃなくて野球でしたね。
まあ、9人だから野球かなとはちょっと思ったんですけどね。
そうだね。先週もちょっと言及してましたしね。
人数を活かした展開になるんじゃないですかね。ただまあ、スポーツよりも大喜利じゃないですかねって言ったんですけど、大喜利じゃなかったですね。
そうだね。でも大喜利みたいなもんだけどな。
いやいやいや。やっぱ、スポーツ要素が強いんですよ。セキュリティ対決は。
そうだね。そしてな、今週は本当に、死んじゃうよっていう三沢さん、超面白かったね。
そうですね。これまでの展開から透かしてきましたね。
いや、ほんとね、どんどん三沢さんが普通のキャラ、素のキャラになってる、
ね、常識人ですからね。ツッコミ常識人になってきましたからね。
そうそう。最初はボケだったのにって。
最初はハズレナさんがツッコミ常識人だったんですけどね。
うん。
もう今、ハズレナさんが一番やばい人になってますからね。
そうだね。いやー、この展開はほんとに面白かったね。あれ、私味方っていないんだっけ、ひょっとして今って17対1人で野球やってるっていうところとか。すごい面白かったから、ね。
はいはいはい。
いやー、というわけで、なんか本当俺、三玉今、テンション上がってますよっていう。
あとやっぱこう、直接的な笑い要素以外にも、エルボーさんの説明の、この圧倒的肘さばきで、肘のスピードで右に出る者はいないとか、この肘押しの説明ですとか、うん、なんかすごい印象的で良かったですね。
そうだね。
他のキャラクターがこれからどうなってくるのかは、すごい気になるところでしたよ。
アブトメンの、いかにアブトメンがすごいかっていう。
アブトメンとか、バックとか、ネックとかどうするんでしょうね。
どうするんだね、本当に。
っていう、なかなかすごい肘使いのやつ。しかも、最初の打席は片肘で十分だってことらしいですからね。
うん。この後両肘出てくる感じですね。
両肘とかも楽しみになってきたりとか、意外とその、要素を、ちゃんとその、出てきてる要素をギャグに活かしつつ、一応ちょっとかっこよさげに振る舞うっていう、このノリは、いやー、大変さすがです。もう来週あたりからもう完全に大喜利になってるんじゃないかと。モノボケになってるんじゃないかとちょっと期待してますけどね。
うん。
とはいえ、逆漫画で野球界っていうのはもう定番ですからね。
そうだね。
最終的には誰かが宇宙に行くんじゃないかと楽しみにしてます。
はい。
では続きまして、イラギソウのユナさんの第189話内容としましては、カルラさんとマトラさん戦って、マトラさんが勝ちました。マトラさんが、老子が、憑依する感じで、老子が、イラギソウにやってきましたという展開でした。
いや、もう、素晴らしい、女同士の友情ものであり、能力バトル漫画でしたねって。
いや、本当にバトル漫画としてのギミックと、その、お互いの作戦の、ここで、勝つ、ここで上回るっていう、その、お互いの作戦の噛み合った感じの、こう、勝利の奪い合いみたいな展開は、すごく、なんか、面白かったです。
いや、面白かったね。だから、いや、本当三浦先生は懐深いなって思ってましたね。何書いても面白いなって。
そうですね、幅が広いですね。うん
そうだね。それね、やっぱりこの、まあ、好きな、俺はこの二人の関係性好きだった話もしてましたけど、先週。
はいはい。
だから、そしてね、その二人の関係性で、憑依を得て力を得たけども、それはオフィーさんのためにしか使わねえよっていう、この感じとかはもう、すごい良かったね。
はい。
すごい良かったよっていう。
そうですね。もう、まとめとして見事でしたね。
そうだね。先週の、ケーキのやつもさ、結局分け合ったっていうところに繋がってくるところとかもね、 いや、なんだろう、この二人の親友感、やばいなって思ったからね。
はい、いや、本当にちゃんとお話としても伏線を生かした感じの展開でしたし、最後の決着は裸で抱き合うでしたし。
そうだね。このね、最後の決着がベアバック、裸で抱き合ってもそうだけど、なんかすごい、バキ感があってよかったね、俺的には。
そんなあります？
いや、だとやっぱ抱き合って、オリバとかが言ったらさ、抱き合って決着とかあるじゃないですか。
はいはい、ありますけど。
なんかそういう感じ、なんかこの一瞬でやっぱりこの蹴りがつく感じとかってなんかバキ感なんだよ、俺だけど。バキ味があるって言うんだけど。
なるほど。
なってなんかすごい気持ちよかったですね、っていう。
なるほど、なるほど。まあ、その点確かに、まあ、バトル漫画の文法に沿った感じの、なんか、ちゃんと感情の表現で、感情の発露でありつつ、バトル漫画の文法に乗ってた感じの決め駒だったような気がしますね。
そうですね。
という感じなので、なかなかパンダが、こう、仲間に加わったんで、男キャラですが、果たしてどういう扱いになっていくのか、どう生かされていくのか、体調気味になってしまうのか、わかりませんが、楽しみです。
楽しみですね。
では続きまして、サムライ880伝の第32話内容としましては、サンダ君はリュウ君を助けて二人で一緒にベンさんに襲いかかってみんなで協力して鍵を抜いて核弾頭の発射を止めますっていう展開でした。
いやーリュウ君すごい強かったっすね。
まあそうですね。
てっきりこのサインは一回コツガさんの方からもう一回送るのかと思ったけどリュウ君から送るとは思わなかったんで、ね、ここは意外だったんですよね。
まあそうですね。だってこの展開でリュウ君がコツガ君を切ろうとする展開のはなかなか予想がつかないですからね。
そうそうそう、意味が分かんなかったからね。
意味が分かんないですからね。え、敵がそこにいてこの状況下で助けられた上で切り返すのっていう感じでしたからね。
そうなんだよね。いやー、まあだから、なんか個人的にはむしろコツガ君がもう最初から裏切る気満々で、この茶番で仕掛けてたんだよって言った方が良かったんだけどね。で、リュウ君に合図を送って、リュウ君もそれに答えてみたいな方が、俺は好みだったんだけど。
まあその方が真っ当ですよね。
うん。なんで外してきたんですかね。
まあ、もうちょっと意外な展開を重ねたかったのかもしれませんね。リュウ君がコツガ君を切ろうとする展開。なかなか謎でしたね。
謎でしたね。
なんで言えば、コツガ君に対して提示された仲間を切って、ベンさんにつくか、仲間を助けて二人で立ち向かうかっていう二択が、個人的に二択になってないと思いますからね。
そうだね。
復讐に来た、親の仇を打ちに来た奴に対して、普通に二択を迫るなら、こう、仇を打つか仲間を救うかの二択なら分かるじゃないですか。
うん。
仲間を救ったら仇が撃てない。仇を撃とうと思ったら仲間を見捨てなきゃいけないっていう二択だったらわかりますけど。今回は、仲間を殺して仇を撃つのを諦めるか、仲間を救って仇を撃つかの二択ですからね。
うん。
そりゃ、後者だよって思いますよね。
そうだね。あんまり葛藤がないんだよね、これ。
その点は、その点はちょっとあれでしたが。でもまあ、今回の話はもう完全にこのサンダ君、コツガ君のサンダ君の話だ。だから彼に、他の人たちに関してはある種迷いようがないシチュエーションだったりするんで、この中で唯一人間的葛藤を抱えられることのできそうな、抱えられそうな、人間的葛藤を描きそうなコツガ君に、まあ、何らかの選択を迫るようなシチュエーションが見たいなとは思ってたんで、そのシチュエーション立てに関してはまあ、期待通りではありましたよ。その問いの内容に関しては、ちょっと首をかしげはしましたが。
うん、そうですね。そして、まあ、止めるためにね、最後はもうみんなで一斉攻撃みたいな展開なわけですけどね。
はい。
いやー、まさか決めたのがロケットパンチとは思わなかったね、センさんっていう。
さすがの作戦能力ですね。
そうですね。これ、微妙に面白いのがさ、まあ、ちゃんとこう、なんだろう、こう、なんだろう、センさんのロケットパンチをすごく見せるためなんだろうけどさ、なんか他の仲間と、一応鍵つなげて見てたりとか、
はい、はい。
多分位置をサーチしてたりとかで、おそらく姫の祈りを使ってブーストしてたりする、してるんだろうとかさ。
はい、はい。
ただのロケットパンチを一生懸命こう、いい、よく見せようっていうギミックがちょっと面白かったんだよね。
うん、捕まったで言ったらこれ、ベンさん切った瞬間にみんなのトラップが一旦解けるのは何なんでしょうね。
これ、謎なんですよね、俺も。
だってこれホルダー、船がホルダーだから捕まえてるっていう設定でしたよね。
うん、そうですよ。
で、今回切られた時、ベンさんしか切られてないですもんね。
うん。
ホルダー部分切られてないですもんね。
そうだね。
あ、でも、吉爪さんを切られたせいか。
でも、それで緩むんだったらね、なんか、 まあ別に前回の時に、センさんに、ヨッセさんの側の首切られてんだけど、みたいな。あれもあるからね。
まあまあ、なんか、きっとこのヨッセさん部分のつなぎが、全部切り離して破壊されたのがちょっと影響してそうですね、これは。
なるほどね。いまいちちょっと分かりづらいですよね、本当に。
そうですね。アクションとかもちょっと、という感じではありますが、まあ、ついに仲間も増えそうですからね。
そうですね。
これから人道中が始まったらいいなと思います。
はい。
では続きまして、ゆずさくらさんちの大作戦の第18話内容としましては、太陽くんとむつみちゃんは、スパイ向けの結婚披露宴に参加してみんなに殺されそうになります。お母さんのビデオレターありましたという展開でした。
いやー、今週なんか、披露宴始まって最終回だよって思ったけど、よかった最終回じゃなかったって言って
きた。いやー、第1部巻ですよ。
そうです、第1部巻でしたね。いや、でも第1部巻は、俺個人的にはいい終わり方だったなと思いましたよ。
はいはいはい。いやー、いい第1部巻でしたよ。
うん。本当この結婚式というシチュエーションもやっぱ、羨ましさ出てましたし、
はいはいはい、
ビデオレターとか、夜桜家の関、ね、家族の関係性とかもちょっと垣間見れて、ちょっと感動できましたし、
はいはいはい。
何より銃弾のシャワーっていう、万来の銃弾シャワーでお見越しくださいっていうところのバカさ加減も良かったしね。
そうですね。僕も今回銃弾シャワーが一番好きなシーンでしたよ。
そうだね。
ライスシャワーの代わりに銃弾シャワーという、このスパイ家族だからこその普通とは違った、しきたり行事、展開、日常生活みたいな、そういった普通とは違った様式みたいなところがやっぱりなんだかんだ好きな要素なので、今回の銃弾シャワーは結構その面白みみたいなものをよく出してましたよ。
いや、そうだね。これで、最後決めるっていうね、一緒に二人で、歩いてって決めるっていうところは良かったしね。まあまあ本当に、結構なんだかんだでさ、学生で隠してるっていうのがちょっとマイナスになってる要素もあったからね。
ほう。
だからむしろ、あれじゃないですか、結構、なんか、もう、もっとオープンでいいと思うね、付き合ってることとか。
ああ、付き合ってることも隠してるんでしたっけ、そういえば。
うん。そうそう、だから、そういったところも含めてね、なんか、むしろ枷を外してどんどんイチャイチャ。ラブラブ。もっと大きな世界っていう感じになってほしいと思ったんでね。いや、もう、いいんじゃないですかね、はい、これでっていう。で、披露宴もやっちゃってみたいなね。
はい。
スパイ絡みにも全部やりましたっていう展開で。だから、進化期待ですよ、進化っていう。
ああ、そうなんですね。僕的にはあまり隠してる印象、結婚を隠してる印象は当然ありましたが、スパイを隠してるのはありましたが、もう周りは付き合ってるっていう認識だとは思っていたので。
うん。
まあまあ、そんなに不満は実はなかったりしましたが、その点。まあ、第2章でいろいろと変えてきてもいいですし、あとはまあやっぱり今週最後、銃弾シャワーの中でもちゃんとお兄さんがみんなを二人を守ってくれてるっていうあたりの、京一郎さんの、この、やっぱなんだかんだ言って最後は守ってくれるんだな感が、すごく良かったです。
いや、良かったですね。
という感じだったりしましたので、まあ、来週以降、新たな門出らしいので、いやー、長編がついに始まるかもしれませんね。
ああ、そうですね。今までなんか長編入りそうで入らなかったですかね。
入りそうで入らなかったですからね。うん、前後編とかでしたからね。
うん。
そういう点で、まあ、長編エピソード始まるのか。まあもしくはもう本当にもっとラブラブな展開。むつみちゃんとの関係も次のステージに進んでもいいですね。
そうですね。
もっとラブラブ、コメコメした展開とかも見てみたかったりしますので、新たなカードで大変楽しみです。では続きまして、ドクターストーンリブート白夜の第9回内容としましては、レイちゃんは地球救ってボロボロだったんで、最後に、一か八か自分を再度作り直すための 3D プリンター作って、そして、150年後に理想の、白夜さんの思い描いた理想の姿で再現されました。千空くんも目覚めてますという展開でした。
いやー、リブートバックはいい最終回だったね。
むしろちょっと、先々が気になる感じの終わり方でしたけどね。
いや、本当はだって、ある意味、新ヒロイン爆誕会でもありましたからね。
そうですね。しかもなんか、まあ、もともと石化装置っていう存在がある時点でかなりの SF ではありましたが、こう、また別ベクトルで、オーバーテクノロジーなキャラクターが出てきましたからね。
そうだね。
いう感じだったりするんで、ちょっと、ドクターストーンという作品のジャンルを変えかねないレベルのキャラクターが、頭の上に未だ存在するということが明かされるという衝撃の最終回でした。
いやー、まあだから、まあ逆に言うとね、これで、ドクターストーンの最終回は最終的に、ソユーズ、レイちゃんのもとに到着するでもいいのかなって気もしてきたけどねっていう。
ソユーズさんがですか？
いや、違うけど。いや、あくまでその、ね、千空くんが、もしくは千空くんの子孫がっていう感じでね。
はいはいはい。
ね、到着したらなんか、すごい終わった気になるんじゃないっていう。
まあそうですね。レイちゃん。もしくは、宇宙に飛び出す、本編では宇宙に飛んでいって、 宇宙ステーションに出会えるなって思わせて終われるとかですね。
そうだね。
という感じなので、まあ確かに、まあこの作品は宇宙に行くんだなって改めてわかる話ですよ。
いやーなんかその時が楽しみでしょうがないっすよって。
そうですね。そういう点で言うと、まあ大きい要素が盛り込まれて、まあレイちゃんの、最終的に白夜の願った姿に、最初に思い描いた姿になるっていうところまで含めて、なかなかエモい展開ではありました。まあやっぱその一方で、本編の、こう技術レベル、世界レベルを変えかねないレベルの存在であるっていう点と、あとは千空くんが、この宇宙ステーションの光に未だ気づいてないっていう点がちょっと引っかかる要素ではありました。
そうだね。
いや、描かれてないだけ、省略されてるだけっていう解釈も可能ですからね。
そうですね。
本編には絡んでないから。
うん。
といった解釈も可能だったりはしますが、まあ多少、おやおやっていう感じもあったりするんで、ゆくゆくはフォローされたりとか、解決したりとか、解消したりとかしてもいいのかなと、ちょっと思ったりもしました。まあ、大変、これ一冊の単行本とかになるんでしょうか。ちょっといいですね。うん、一興味したくもありますね。
そうですね。
という感じの、リビュートベクヤー。もう本当に、気違いじみた同時連載でした。
いや、本当だよね。ていうか、ボイス先生が2週同時に書いてるってだけでも面白かったしねっていう。
そうですね。ということで、なかなかジャンプシーンに残る感じの番外編連載でした。では、目次コメントとしましては、とりあえず、ハイキュー古田先生、2019年もありがとうございました。皆様、良いお年をお迎えください。
まあまあまあ、本当に、真っ当なあれだよね。
そうですね。感じで、あとはまあ、新年系ですと、ワンピース小田先生、今年も振り返るといろいろ楽しい一年でした。来年も頑張ります。良いお年を。振り返るといろいろ楽しい。それは楽しかったでしょうね。
そうですね。スタンピードとかもありましたからね。
スタンピードとか今年でしたからね。という感じと、ドクターストーンの稲垣先生、今年はアニメ化や日本連載やいろいろありました。皆様に感謝です。良いお年を。いろいろありましたね。
いろいろありましたね。
みんないろいろありますね。いろいろありましたっていうまとめ方に含まれてるものの壮大さがすげえなっていう感じでした。あとは、そういえばコメント返しで言うと、アグラビティボーイズ中村先生、田畑先生、コメントありがとうございました。今週のこのスペースは田畑先生に捧げ、以上です。
切れるのか。
そこで切れるっていう。
そうですね。書き切れない思いが溢れてるんでしょうね、きっと。
もしくは、まあ、捧げ切れてない感じっていうのの、この間の抜けてる感じ。というのが、爪の甘い感じっていうのが、いいですね。
いいですね。
実にキャラが立ってます、中村先生。これはもう人気投票あったら中村先生上位に食い込むじゃないでしょうか。
ありそうですね。実際、黒黒くの時も中村先生って、なんか、票入ってなかったっけ。
そうですね。十何位かに入ってましたね。まあ、コメントが面白い人は入れちゃいますからね、ついに。
そうだね。
っていう感じのコメント返しでした。あと、そういえば読み切り扱いしてなかったんで読み忘れました。漫画家、異世界取材旅行、麻生先生。これ、目次には普通にタイトル載せてるんですよね。
うん。
目次から見ちゃう人は、もう、隠す意味があってなっちゃいますが、麻生先生。先日結婚式をしたんですが、この読み切りの締め切りがその結婚式の次の日という、鬼か。
いやいやいや、いいんじゃないですかね。
逆に結婚式の次の日まで待ってくれたんじゃないですか。
いや、ほんとそう思うね。いやいやいや、結婚式まではまあ、待ってやるよっていう。本当はもっと前だったけどっていう、親心ですよっていう。
かもしれませんね。という、さらっとした結婚自慢でした。
そうですね。あとは本当に、後藤家先生の人体好きな箇所ベスト3が今週載ってますけども。
はい。
金かかと、銀あばら骨、三層黄金っていう。
はい。
なかなかちょっと、特殊なところ攻めてくるんだってましたね。
そうですね。普通の人は、なかなか上げづらいところを上げますね。
うん。
いやまあ、上げないとは言いませんが、マイナーな方向を選んでますよね、やっぱり。
いや、そうだね。
その点さすがですよね。
いや、背骨とセットならよし、やっぱ、後ろ姿好きなんですねっていう感じするよね。ま
あ、
そうです
ね。あとはやっぱ、肋骨さんを描くぐらい肋骨が好きなんじゃないですかね。
そうでしたね、肋骨さん描いてましたね。
かかとが1位っていうのがすごい意外でしたけどね。
そうだ、意外だよね、ここ私。
あばら骨と僧帽筋はまだすごいなんか分かりましたけど。なるほどなって感じでしたけど。かかとが1位は意外でした。ちょっとかかとに注目したくなるランキングでしたね。
そうですね。もしかして空中っぽいのはかかとがよく見えるからって書いたかもしれませんかねって。
ああ。確かに足に関する視点っていうのがなんか立体的な軌道を描くのに繋がってる可能性もなくもないかもしれないですね。
うん。
まあ、あんまり関係なそうな気もしますが、でもやっぱりかかとにはちょっと、鬼滅の刃のかかとにちょっと注目したくなるようなランキングでした。 いや、いい企画ですね。
そうですね。
あと、こっちも読み切り扱いしてなかったんで忘れてました。デク&爆豪ライジングの秋山先生、試写会でヒロアカ映画を一足先に見ました。早くみんなに劇場で見てほしい。というコメントでした。
そうですね。まあまあ、新年くらいにかけてって感じですね。本当に。
そうですね。とにかく宣伝に徹しましたね。内容的にも、コメント的にも。
そうだね。
で、三玉セキュリティ、鳩宗先生、朝全然布団から出られなくてね、52度寝しちゃいましたよ。ズビョーン。
あ、そうですよ。なんか、ホラー吹くよね、本当に。このコメント
なんこれ、今回嘘ですって書いてないから、本当なんじゃないですか。
マジか。これ、本当か。52度でか。睡眠時間、なんかこう、大丈夫、ちゃんと寝れてるって思いますかね。
多分、おっと、時間経ってるっていうので、多分、すごい短い睡眠を繰り返してるんじゃないですかね。
そうだね。休めてなくねっていう。
はい。で、あとは、最後に、ドクターストーンリブート白夜の坊一先生、めちゃくちゃ素敵な経験でした。限りなく感謝申し上げます。という限りなく感謝だそうです。いや、めちゃくちゃ素敵な経験だそうです。
そうですね、レベル高いですね、コメントが。
本当に。ちょっとレベルが高すぎて恐ろしいですね。今後も坊一先生、何かやらかさないかと楽しみです。では、来週の関東カラーが、95巻発売記念&超特別企画、表紙&ポスターカラー、ワンピースとなっております。
いいですね。まあ、新年一発目ですからね。それくらいやってほしいですからね。
はい。超特別企画らしいです。ということで、ワンピース超スペシャルコラボポスター&インタビュー。まだ言えないスペシャルコラボ実現。まだ言えないらしいです。
なんでしょうね。
何コラボするんでしょうね。たし。
ジャスティン・ビーバーとか。
ですかね。ハリウッド化しますからね。ハリウッド映画化しますからね、ワンピース。たし、ハリウッド。スペシャルコラボ。言えないぐらいのスペシャルコラボ。やっぱ、タシの看板漫画とかじゃないですか。
フェアリーテイル。
それはスペシャルコラボですね。いや、それくらいのものをちょっと期待しちゃいますけどね。うん。であとはセンターカラーが、渋谷決戦編白熱2号連続センターカラー第2弾、呪術回戦。そして、大好評&重版続々御礼新展開センターカラーチェンソーマン。こちらが読み切りです。人気作家が送る完全新作読み切り2連弾第2弾。センターカラー47ページ。狐日和の金次郎、藤巻忠俊先生。黒子のバスケの藤巻忠俊が時代劇に挑む。
はい。そうですね。藤巻先生、実力ありますからね。普通に楽しみですね。
そうですね。まあ大変楽しみです。面白いんだろうなと思います。という感じで、来週も合併号です。6、7合併号、1月4日、お正月明けの発売となっております。ちなみにジャンプ今週号300円でしたね。
高かったですね。
300円台についに突入してましたね、ジャンプが。
うん。
ということで、来週も300円です。という感じで、ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。